ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。1月20日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S Social 社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は学生投資連合 UCIC 15期代表で慶応義塾大学商学部2年の武藤愛生さんと、金融情報誌スポック編集長で明治大学政治経済学部2年の根岸理央さん。最近のお二人の活動から、アメリカのトランプ政権によるマーケットへの影響などについてお話を伺います。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き、第一三共サステナビリティ部長原田美智子さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は学生投資連合 UCIC 15期代表で慶応義塾大学商学部2年の武藤愛生さんと、金融情報誌スポック編集長で明治大学政治経済学部2年の根岸理央さんにお越しいただきました。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて、武藤さん、昨年の7月に続き2度目のご出演ということですね。で、根岸さん初めての出演ということで、よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、根岸さんですが、昨年の7月に、編集長を務めてらっしゃる金融情報誌スポックで、国民民主党代表の玉木雄一郎さんとの対談もされているというところでね。はい。これ、どんな関心から玉木さんにこの対談依頼されたんでしょうか。
はい。まず、玉木議員に対談をご依頼した理由は2つございます。で、一つ目が、まあ、去年の7月の段階で、まあ、数多ある政党の中で、まあ、唯一、まあ、経済政策に力を入れていた政党だからです。で、まあ、国民民主党、政策集、早い段階で国民の手取りを増やす、などの、まあ、経済政策を打ち出しており、まあ、政策集なども、まあ、確認しましたが、こと細かく作ってありました。また、玉木議員自身も財務省出身ということで、まあ、経済に明るいと。そのため、まあ、有識と親和性が高いということで、対談をご依頼いたしました。で、もう一つ、まあ、こちらはやや個人的な理由にもなるんですけれども、はい、まあ、国民民主党が中間年約改定の、まあ、是正を、まあ、公約に掲げていたからです。この後の投資関連の質問でもお話しするのですが、まあ、私のポートフォリオの、まあ、約3割ほどが医薬品関連業界です。ドラッグラグだったり、ドラッグロスが、まあ、結構話題になっていく中で、まあ、製薬とか、まあ、創薬業界っていうのは、まあ、中間薬価改定で、まあ、非常に厳しい状況に陥っています。 まあ、有識者との対談にあたっては、まあ、多くの政党だったり政治家の、まあ、公約も確認いたしましたが、まあ、中間薬価改定についてしっかりとした考えがあるのは国民民主党だけでした。まあ、社会問題の要因になる制度に、まあ、着目をして、いるという点で、まあ、非常に注目をしておりました。
はい。で、実際対談の中でどんな話したんでしょうか。
はい。対談では、まあ、玉木議員が、まあ、政治家になるにあたってのバックグラウンドだったり、あとは、まあ、日本経済の分析、また今後の展望についてもお伺いしました。また、国民民主党の掲げる政策や、まあ、学生へのメッセージなどもいただいております。まあ、直前まで議連の会合に参加されていたということで、まあ、大変お忙しい中での対談でしたが、まあ、非常に有意義な、実りのある対談になったと思います。
なるほど。さあ、そして武藤さんですが、昨年の8月ですね、JFLEC 金融経済教育推進機構の立ち上げ式にね、参加されたと伺ってますが、はい、こちらどうでしたか？
そうですね。まあ、実際昨年8月に JFLEC の立ち上げ式に参加させていただき、JFLEC はですね、金融リテラシーを向上させ、特に我々一般人が日常生活で役立つ金融知識を習得できる環境を整えるということを目指している団体だと認識しております。特に印象に残りましたのは、金融に対する基本的な知識や理解というものが、もう、この日本社会全体で急速に求められているという、まあ、現状があるということです。で、投資やローン、保険といったテーマは難しい内容であると思われていたのかもしれませんが、今ではそれらを理解することが日常的な生活においても非常に重要だと思っています。またJFLECの取り組みとして、企業や教育機関と連携し、金融リテラシーを身につけるための教材であったりワークショップの開催など、実践的な活動が行われる点も魅力的だなというふうに思いました。これらの活動はですね、ただ単に知識を提供するだけではなく、参加者が実際に金融に関する意思決定をする際に役立つ実践的なスキルを養うことを目的としております。ただ、私が立ち上げ式に参加した日はですね、JFLECが電話対応を始めた日でもあるのですが、その当時はまだ中高年層からの問い合わせが多いという状況でした。ですので、今後は我々世代20代30代の活用にも期待しております。
はい。そして根岸さんにもう一度お話伺いますが、はい、有識に入る前から投資に関心があったというふうに伺ってますけれども、実際に投資してるものってあるのかなというところと、これから投資してみたい対象ってどういうところなのかなと教えてください。
はい。まず私は中学3年生の時から投資に興味を持ち始めて、今年で6年目になります。で、まあ、これまで日本株だったり、まあ、アメリカ株、中国株、あと、まあ、債券だったり、為替などにも、まあ、いろいろと投資をしてきましたが、現在では日本株を中心に運用しております。で、先ほど、まあ、玉木議員のお話でもありました、医薬品関連で、私のポートフォリオが3割と申し上げたのですが、まあ、もう3割は、まあ、農林水産などの第一次産業系。で、残りの2割が金融系。で、百貨店や外食などの優待目的が1割なのと、で、もう1割が、まあ、お付き合いのある企業となっております。でも、医薬品関連と第一次産業に関しましては、まあ、株で儲けるというよりも、まあ、企業だったり、まあ、その業界を応援するつもりで購入しております。まあ、特に今、グロスに上場している創薬企業などですと、まあ、ファンドだったり、外資がお金を入れない分、まあ、個人投資家で時価総額を支え、まあ、資金調達だったり、あとは提携を有利に進めることが、まあ、非常に重要ではないのかなというふうに考えております。で、また、まあ、これから投資したいもので申し上げますならば、まあ、日本の鉄鋼と、あとは建設業界について注目しております。
はい。
まあ、高い技術力を有する一方で、まあ、親子上場だったりだとか、あとは、まあ、旧態依然とした状態が続いておりますので、まあ、そういった業界の再編に期待しております。
なるほど。はい。さあ、そしてお二人に伺いますが、昨年の投資パフォーマンスどうでしたかというところ、根岸さんからいかがでしたか？
は
い。
新NISAの、まあ、積立投資分を含めと約 30%。で、個別株のみで、申し上げますと、だいたい 20% ぐらいでした。まあ、有識関連で、まあ、企業の訪問を行わせていただいたりだとか、あとは、まあ、IR セミナーだったり、まあ、決算説明会に足を運んで、まあ、実際に投資先の銘柄を、まあ、選定したおかげもあってか、まあ、悪くないパフォーマンスだったのかなというふうには考えております。
はい。武藤さん、どうでしたか？
そうですね。具体的な数字は、私もちょっと控えさせていただくんですけども、収支は無事プラスで終えることができそうです。8月にですね、一時的な日経平均の暴落もありましたが、あそこで買い増しする判断ができたのは良かったかなというふうに思っております。ただ、しかし、あの暴落を機に実際に見る銘柄が変わったのは事実で、具体的な銘柄で言いますと、東京エレクトロンであったり、ディスコ、東京精密、ローツェなどといった大型の半導体銘柄は、あれ以降復調していないなと考えております。まあ、一時期はですね、半導体銘柄に投資しておけば大丈夫みたいな風潮の期間もありましたが、まあ、それは今ではもう終わったのかなというふうに考えております。
はい、ありがとうございます。さあ、そして今年ですね、マーケットに大きく影響するであろうアメリカのトランプ大統領についても聞いてみたいと思いますが、お二人は影響をどう見てますか？
はい。まあ、そうですね、私個人としましては、まあ、リスク8割、期待2割程度で見ております。 でも個人的に懸念しているので言いますと、アメリカの厚生長官にロバート・ケネディ・ジュニア氏が就任したのが一番怖いです。で、医薬品業界の資金供給がシュリンクすれば、治験だったり臨床を海外で行っている日本の製薬、創薬企業は非常に厳しい状況に追いやられるリスクもありますし、またドラッグログだったりドラッグロスの解消の妨げにもなるのではないかなというふうに警戒しております。一方、為替に関しましては、円安進行を止めてくれるのではという期待もあります。私の投資先である、医薬品関連だったり、第一次産業関連は、薬の原薬だったり、餌の調達コストで非常に悪影響を受けておりましたので、そういった行き過ぎた円安の解消には期待しております。
はい。では、武藤さんはどう見てますか？
私が注目しているのは、トランプ大統領が掲げている関税政策です。この関税政策は基本的にもともとアメリカと中国の問題だと考えていたのですが、今回の政権では日本を含む他国にも関税を強化する方針だと聞き、それはマーケットにも影響するのかなというふうに考えております。特にメキシコであったりとか、近隣の国はもうすでに関税が引き上げられたといったふうな認識もしていますので、そこは注目しております。また、日本企業に輸出を得意とする企業が多いというのは有名な話ですし、今後の投資判断としても、関税の引き上げが加速していく場合、企業の輸出先の国別割合のような情報も重要になってくるのではないかなというふうに考えております。
はい。さあ、そして、いよいよ ESG の話にも入っていきたいと思いますが、ESG については、環境面でも、ダイバーシティの面でも逆風が吹くのではないかというね、見方が今ありますけれども、その点をお二人考えいかがでしょうか、根岸さん。
はい。確実に ESG 投資への風向きは変わってくるのではないかというふうに考えております。長期的なトレンドといたしましては、ESG は残り続けていると考えていますが、環境に関しては政権によって大きく揺れ動くと思います。で、また一方で、ソーシャルとかガバナンスを失った企業は、投資先としては非常に怖いですし、また今後の成長性に疑いが生じると思います。今回トランプ氏の当選で ESG について逆風が吹くと予想されますが、逆説的には ESG を重視する企業と、しない企業での取り組みの差が生じ、人材確保だったり、あとは ESG 投資家からの資金調達がより厳しい競争的な環境になるのではないかというふうに考えております。一方で、ダイバーシティ面では非常に懸念しております。とある企業の IR 担当者からお聞きした話なんですけれども、トラック業界への女性の進出がきっかけで、運転手の労働環境が大きく変化したという話も伺っております。これまで、例えばトイレを、市民で済ませていたトラック運転手さんもいらっしゃったということなんですけれども、そういった待遇が改善された例があるそうです。建設業界などでも労働環境について改善の必要がある業界については、ダイバーシティの推進を行うことで、従業員の離職率の低下だったり、人材の多様化をより進めていくべきなのではないかというふうに考えております。
はい。じゃあ、武藤さんどう見てますか？
まず、私個人の投資判断に ESG を持ち込むことは基本的にはないのですが、今後も市場では ESG は注目されていくのではないかなというふうに考えています。しかし、ガバナンスだけは意識する価値がとてもあると思っていまして、新ニーサが始まってから約1年が経ちますが、中長的に銘柄を保有したい人にとっては、ガバナンスは意識せざるを得ないポイントだと思っています。で、ダイバーシティに関して、私はどうしても投資判断にされにくいのではないかなというふうに思います。というのも、ダイバーシティというのは、企業のダイバーシティというのはどうしても見えないポイントですので、ただ、今の日本人の働き方を見ると、企業の内部の環境を整えることは、中長的に優秀な人材を確保する上で重要な指標になると思っています。遠回しではありますが、そういった取り組みが企業の会計上の数字にも変化を起こすのではと、わずかではありますが期待しております。
はい、わかりました。さあ、今日は学生投資連合 U6 15期代表で慶応義塾大学商学部2年の武藤愛生さんと、金融情報誌スポック編集長で明治大学政治経済学部2年の根岸理央さんにお越しいただきました。武藤さん、根岸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々、
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほら聞いてや。
Institute of Global Business。
ラジオ日経第一の毎週木曜日お昼12時からは、グロビズことグローバルビジネス総合研究所、
パーソナリティの日本能力協会総合研究所菊池健二です。ゲストの皆様と共に世界のビジネストレンドや経済動向を掘り下げ、グローバルな視点からビジネス情報をたっぷりとお届けしていきます。
ポッドキャストで過去のアーカイブもお聞きいただけます。あなたのビジネス感度にさらなる磨きをかけるグロビズ、ぜひお楽しみに。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーはピックアップ ESG。 ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続き第一三共サステナビリティ部長原田道子さんにお越しいただきました。原田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、前回は第一三共の企業理念や中期経営計画で掲げる4つの戦略、そしてマテリアリティや人材戦略などについてお話を伺いました。で、今回は現場での取り組みについて詳しく伺っていきたいと思います。で、まず第一三共のウェブサイトには根底にある考え方、ペーシェントセントリシティ、患者中心主義という言葉が随所に出てくるというところ非常に印象的なんですが、2024年から特命担当執行役員を置いてさらにここを強化されていらっしゃるということで、具体的にどんなことをなさっているのか伺えますでしょうか。
はい、当社グループでは第5期中期経営計画の戦略の柱の一つとしてステークホルダーとの価値競争を掲げています。バリューチェーン全体でペーシェントセントリシティの取り組みを推進しているということでございます。これは対象グループにとって重要な価値観でありまして、グローバルにクロスファクションに取り組みをより推進強化していくため、2024年4月ペーシェントセントリシティ特命担当として日本事業ユニットメディカルアフェアド本部長の上野執行役員が就任されました。当社グループにおけるペーシェントセントリシティとは、コーポレートスローガンでもある患者さんへの思いやりとイノベーションへの情熱、これを企業活動の中核として据え、患者さんが治療において希望を見出していく力の一つになりたいという共通の思いを全社員が持っていることであって、バリューチェーン全体で患者さんへの貢献に向けた様々な取り組みを推進しています。具体的に例えばでございますが、創薬開発では患者志向の臨床開発を推進しています。どういうことかと言いますと、治験関連説明文書、これの作成、また治験に関わる患者さんの院内での待機時間、治療薬投与の開始に関わる検査スケジュール変更など、治験において患者さんの声を反映させるべく取り組みを行っています。
はい。そして第一三共はグループで医療アクセスポリシーを定めて、バリューチェーン全体で医療アクセスの課題に取り組んでいると伺っています。この医療アクセスの向上というのは具体的にどういったところなのかというところと、具体的な取り組みについても伺えますでしょうか。
はい、医療アクセス向上については、大きく3つの考え方があるというふうに思っています。一つは、まだない新しい薬を作るため研究開発の促進を行うこと。二つ目は、その作った医薬品を患者さんの元へ届けるため、医薬品のアクセスを向上すること。そして三つ目として、治療に至る前の疾患の理解や診断など、そういったものが十分でない地域における地域医療基盤の強化があると考えています。その三つの医療アクセス向上に関して、当社の創薬というビジネスの根幹として現在取り組むことができること、今すぐにはビジネスで解決できない社会貢献という形で取り組むところ、これを分けて私どもの方では取り組んでおります。まずビジネスの根幹の創薬で考える医療アクセス向上、これについてお話しします。より多くの患者さんにより早く製品を提供し、疾患の治療に役立ててもらうことというふうに捉えています。そのためには医療アクセスの拡大に貢献する指標として、当社の主軸であるオンコロジー製品の提供国、地域数、そして提供される患者数、この2つを目標として設定しておりまして、当社製品が提供される患者数、これは着実に増加していることが指標からも現れており、患者さんに貢献できた大きな成果だと考えています。一方で、当社がオンコロジーへシフトしていく中で、今すぐにはビジネスでは解決できない社会課題、があります。そちらには社会貢献として取り組む点が多くあるというふうに考えており、例えば感染症の問題、 まあ、顧みられない熱帯病と言われる開発途上国で流行しながら、まだ治療薬が存在しない疾患、今ある抗生薬や抗生物質が効かなくなる AMR と言われる薬剤耐性に対する感染症、まあ、こういった課題に対して、我々はその治療薬の研究開発促進は重要な社会課題として認識しています。これに対しては外部のイニシアティブとの連携を中心に取り組むことで貢献を考え、まあ、実行しているということでございます。すぐに解決が難しい低中所得国、こちらの医療基盤構築についても同様に取り組んでいく考えでございます。まあ、具体的な取り組みとしましては、薬品アクセスの向上については各国地域の医療システムで薬品が承認を受ける前に患者さんに未承認薬をアクセスを提供すること、無保険や十分な保険給付が受けられない患者さんへ無償で医薬品を提供する患者支援プログラムといったものがございます。地域医療基盤の強化におきましては、開発途上国における医療インフラの未整備、これらを解決するために乳がんや子宮頸がんの検診促進など、これは NPO、NGO の皆様方とパートナーシップにより貢献しているということでございます。
はい。さあ、そして環境面について伺っていきたいと思います。環境面では第5期中期経営計画でサステナブルな社会の実現に向けた2050年長期ビジョンとして、脱炭素社会に向けたカーボンニュートラル、そしてサーキュラーエコノミーを目指すリサイクル率 100%、また自然共生社会への責任を果たす環境リスクの最小化、この3つの将来の姿というところを明確にされてますね。で、まず脱炭素社会に向けた目標や取り組みについて伺いますでしょうか。
はい。当社グループにおいてはカーボンニュートラルへの社会要請の高まりを受けまして、2022年6月にパリ協定の 1.5 度目標に整合した目標に変更しました。この目標実現に向けて今取り組んでいるところでございます。その一つとしまして、再生可能エネルギーの活用がございます。当社グループでは RE100 に加盟しまして、2030年度に再生可能エネルギー由来の電力利用率 100%、 これをマテリアリティ KPI として取り組んでいます。現在2025年度に 60% 以上という目標も中期的に掲げており、取り組みを推進しているところでございます。弊社のヨーロッパにあるドイツの子会社パフェンホフェン工場、こちらでは購入電力をすべて再生可能エネルギーによる電力に変換しております。また第一三共製薬の上海工場、こちらでも事務棟における年間消費電力相当を賄うことができる太陽光発電電設備を稼働しています。国内におきましては第一三共ケミカルファーマ小名浜工場にてニアリーゼブ認証を取得した、新管理棟が、竣工しました。各エリアにおいて各種再生エネルギーを積極的に導入しています。また、国際的な非営利団体である CDP より気候変動分野で最高評価である A リスト企業に4年連続で選定されていることなどからも、外部からの高い評価を着実に得ているというふうに自負しております。
はい。では環境面でのその他の取り組みについてもぜひご紹介いただければと思います。
はい。各サイトにおける生物多様性保全活動も推進しています。館林サイトでは希少植物である銀杏保護のため、自生地域の立ち入り禁止をすることで、まあ、個体数の増加、繁殖範囲の拡大につなげています。ドイツパッフェンホッフェンの工場では、花々を植えまして、昆虫、ミツバチの生息環境を保護する、確保する活動なども実行しています。また、製品サービスに関する、取り組みとしましては、第一三共ヘルスケアにおいて、日本初のお薬シートリサイクルプログラム、こちらを横浜市と共同で始めております。2024年9月末の時点で、102箇所に回収ボックスを設置し、プログラム開始以降、累計5トンの使用済みお薬シートを回収しています。この回収されたお薬シートは新たなリサイクル品として生まれ変わっていくということでございます。
はい。そして最後にぜひお伺いしたいのが、原田さんご自身がいつもどんなお仕事をされていらっしゃるのかというところとですね、また番組をお聞きの皆さんに向けて伝えたいことがあれば最後にお願いいたします。
はい。 当部の役割としましては、社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを一体化させ、具体的な取り組みを推進すること、そしてそれらの取り組みを情報開示し、企業の透明性を確保し、説明責任をしっかり果たすこと、これを日々意識しながら業務を進めています。マルチステークホルダー主義へと転換する社会において、長期的視点で経営を支える機能としまして、経営の視点に立って考える力を鍛える必要があるかなというふうに考えています。そのため自社のみならず、他社の分析や動向、それから経営者の発言などをしっかり理解するように心がけています。で、このような視点を持つ、当部部員、サステナビリティ部員が多く育成され、サステナビリティの重要性を社内各組織にも理解してもらうことは少し時間がかかると考えているものもありますが、非常に重要なことだというふうに考えております。現在、環境、社会貢献、医療アクセスに関する次の戦略を検討しており、また欧州での法定開示に向けてマテリアリティの特定、情報収集体制の整備といったことにも注力しています。グローバルに急速に成長を遂げる中、ビジョンに掲げるサステナブルな社会への貢献、これにも力を入れていきますので、皆さんに良い会社だねと言われ選ばれる、認知される会社になりたいという思いで取り組んでいますので、ぜひ皆様方には応援していただきたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。さあ、ここまで2回にわたって、第一三共の ESG 経営の根本にある企業理念や人材戦略、そして現場での取り組みについて詳しく伺いました。原田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
家族4人までお得に利用できる日経電子版ファミリープラン、ご家族の就活や入社には早めの準備が必要です。家族の大事な時期に確かな情報を、日経電子版ファミリープラン、今なら2ヶ月無料キャンペーン実施中。就活には日経電子版ファミリープラン、業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート、日経電子版ファミリープラン、今なら2ヶ月無料キャンペーン実施中。
ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 あっという間のエンディングです。今日の前半は学生投資連合 USIC 15期代表で慶応義塾大学商学部2年の武藤愛生さんと、金融情報誌スポック編集長で明治大学政治経済学部2年の根岸理央さんに、最近のお二人の活動からアメリカのトランプ政権によるマーケットへの影響などについて伺いました。そして後半では、第一三共サステナビリティ部長原田美智子さんに現場での取り組みなどについて伺いました。さあ、今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆり奈がお伝えいたしました。それでは皆さん、ありがとうございました。